マタイによる福音書10章1節から。イエスは12人の弟子を呼び寄せ、汚れた霊に対する権能をお授けになった。汚れた霊を追い出し、あらゆる病気や患いを癒すためであった。十二使徒の名は次の通りである。まずペトロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレ、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネ、フィリポとバルトロマイ、トマスと徴税人のマタイ、アルファイの子ヤコブとタダイ、熱心党のシモン、それにイエスを裏切ったイスカリオテのユダである。イエスはこの十二人を派遣するにあたり、次のように命じられた。異邦人の道に行ってはならない。またサマリア人の町に入ってはならない。むしろイスラエルの家の失われた羊のところへ行きなさい。行って天の国は近づいたと述べ伝えなさい。病人を癒し、死者を生き返らせ、重い皮膚病を患っている人を清くし、悪霊を追い払いなさい。ただで受けたのだからただで与えなさい。帯の中に金貨も銀貨も銅貨も入れていってはならない。旅には袋も2枚の下着も履物も杖も持っていってはならない。働く者が食べ物を受けるのは当然である。町や村に入ったら、そこでふさわしい人は誰かをよく調べ、旅立つ時までその人のもとにとどまりなさい。その家に入ったら、平和があるようにと挨拶しなさい。家の人々がそれを受けるにふさわしければ、あなた方の願う平和は彼らに与えられる。もしふさわしくなければ、その平和はあなた方に帰ってくる。あなた方を迎え入れもせず、あなた方の言葉に耳を傾けようともしない者がいたら、その家や町を出て行くとき、足の埃を払い落としなさい。はっきり言っておく。裁きの日にはこの町よりも、ソドムやゴモラの地の方が軽い罰で済む。私はあなた方を使わす。それは狼の群れに羊を送り込むようなものだ。だから蛇のように賢く、鳩のように素直になりなさい。人々を警戒しなさい。あなた方は地方法院に引き渡され、街道で鞭打たれるからである。また私のために総督や王の前に引き出されて、彼らや異邦人に証をすることになる。引き渡された時は何をどう言おうかと心配してはならない。その時には言うべきことは教えられる。実は話すのはあなた方ではなく、あなた方の中で語ってくださる父の霊である。兄弟は兄弟を、父は子を死に追いやり、子は親に反抗して殺すだろう。また私の名のためにあなた方は全ての人に憎まれる。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。一つの町で迫害された時は他の町へ逃げて行きなさい。はっきり言っておく。あなた方がイスラエルの町を回り終わらないうちに人の子は来る。弟子は死に勝るものではなく、しもべは死人に勝るものではない。弟子は死のように、しもべは死人のようになればそれで十分である。家の主人がベルゼブルと言われるのなら、その家族の者はもっとひどく言われることだろう。人々を恐れてはならない。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないからである。私が暗闇であなた方に言うことを明るみで言いなさい。耳打ちされたことを屋根の上で言い広めなさい。体は殺しても、 魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。むしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさい。二羽のスズメが一アサリオンで売られているではないか。だがその一羽さえ、あなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはない。あなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。だから恐れるな。あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。だから、誰でも人々の前で自分を私の仲間であると言い表す者は、私も天の父の前で、その人を私の仲間であると言い表す。しかし人々の前で、私を知らないという者は、私も天の父の前で、その人を知らないという。私が来たのは、地上に平和をもたらすためだと思ってはならない。平和ではなく、剣をもたらすために来たのだ。私は敵対させるために来たからである。人をその父に、娘を母に、嫁を姑に、こうして自分の家族の者が敵となる。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくない。私よりも息子や娘を愛する者も私にふさわしくない。また自分の十字架を担って私に従わない者は私にふさわしくない。自分の命を得ようとする者はそれを失い。私のために命を失う者はかえってそれを得るのである。あなた方を受け入れる人は私を受け入れ、私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるのである。預言者を預言者として受け入れる人は、預言者と同じ報いを受け、正しいものを正しいものとして受け入れる人は、正しいものと同じ報いを受ける。はっきり言っておく。私の弟子だという理由で、この小さな者の一人に、冷たい水一杯でも飲ませてくれる人は、必ずその報いを受ける。イエスは十二人の弟子に指図を与え終わると、そこを去り、方々の町で教え、宣教された。今日は、十章の34節から、39節の御言葉を通して恵みに預かりたいと願っております。具体的に難しい箇所であろうと思います。まあ今まで私たちが見てきたイエス様の御言葉も難しい言葉ですね。本当に迫害とか、また厳しい信仰の試練、そういうものを表すものでしたが、34節からはさらに身近なものであるだけにですね、まあキリストを信ずる人たちが大なり小なり経験するのかなと思うようなことなら、特に未信者の家族の中から、あるいは未信者の家庭の中から、そこからキリストを信じ、また神様を信じて歩み出すときには大なり小なり、この御言葉にあるような事柄を味わい、またそこで悩みもするのではないかなと思います。私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはならない。こう始まって、平和ではなく剣をもたらすために来たのだ。剣とは何なのかなといえば、私は敵対させるために来たとありますから、その言葉の強さに本当に心が騒ぎますね。さらに具体的に、人をその父に、娘を母に、嫁を姑に、こうして自分の家族の者が敵となる。こう続いてまいりますので、キリストを信じるというのは、これは大変なことだなと改めてたじろぐ思いがするのではないかと思います。私もまたある程度勘違いしたおかげでキリストを信ずる上においては、 最初の一歩はあまりためらいませんでした。私はキリストを信じたら親は喜んでくれると思いました。未信者の親でありましたけれども、キリストを信じてマシになったと喜んでくれるかと思ったら、そうではないのに直面して、そしてその反対の厳しさに直面して、一体これは何なのだと、またこの御言葉にあるように改めて思い巡らす、そのような機会を与えられながら歩んでまいりました。二十歳の時に出会いまして、今58ですので、もうすでに40年近くの時が過ぎようとしております。そういう中で改めてこの御言葉がどういう内容を持っているのか、聖書というのは確かに経験を通して学ぶこともありますけれども、経験を通して学ぶというのは改めて聖書の単純な意味に立ち返るということでもあります。皆さん、聖書というのはどういうふうにして学ぶか、いろいろですね、文献を引いたり、こっちから教えてもらったり、そうやって学ぶ、これは知恵を尽くし力を尽くしですから、本当にこれはとても役に立ちます。でもそのように学んでも、これは私たちの生きることや、また生活に深く関わった事柄を学んでいますから、私たちが歩んでいく中でそれを学ばなければ役に立ちません。いくら知識で学んでもですね、分かってはいるけどやめられない、これが人間の現実です。分かっているけどこうできない、これが人間です。これが罪であり、また弱さです。人間の中に罪があるということは、分かれば分かるほどそれに対して自分自身が逆らいたくなる、それとは違う道があるように考えたくなる、あるいはそういうものにどんどんどんどんこう心が移っていく、こういう姿ですね。これは罪というものです。根本に罪がありますから、そういうふうに私たちは動き出してしまう、あるいはまた弱さがありますから、分かっていてもその道に進めません。しかし改めて信仰とは何なのかです。これはキリストと共に歩むことが信仰です。一人で行く道ではないということです。一人で受け止めてはダメなんです。一人で受け止めてはこの信仰のゆえに、人とその父が争い合う、あるいはこの信仰のゆえに娘と母が厳しいやり取りをするようになる、また嫁と姑がそのようなやり取りをするようになる、このようなことが嬉しくもないし、このようなことあってくれるなと思うような事柄ですね。でもここでイエスがおっしゃってるのは、これは避けられないということなんです。避けられないということなんです。むしろ私はそのために来たと言っているんです。避けられないというのは、起きなきゃいいことだけでも起きるよと、用心していなさいよ、こういうことを言っているんではない、そのために来たと言っているんです。単純に私は人をその父に敵対させるために来た、娘を母に敵対させるために来た、嫁を姑に敵対させるために来たと言っているんです。敵対という言葉はとても強い言葉ですが、お互いが一つだと思っているときには敵対しようもないんですね。父が息子に対して、お前と俺は一つだと、こう父親がですね、強く思っているときには敵対のしようもないんです。父親の思惑の中で、あるいは父親の本当に保護のもとで、あるいは父親の、まあこれは強い言葉では支配のもとで、父親に何一つ逆らえない中で息子がその中にいるときには敵対もありません。でも息子が、あるいは娘が自分の意思で歩み始めたときに、そこでお互いに分かり合って歩むこともあるだろうし、敵対することも初めて生じてくるわけです。だからこれは敵対というと言葉は強いですが、まず第一に分離ということです。神様抜きで、キリスト抜きで一つになっているものを引き離すために来たと言っているんです。 ある意味でこれは自分と子供は一つだと思っている親にとってはですね、とても迷惑な話ですね。キリストが入ってくるわけですから。あるいは娘と母親が本当に一つだと思っているところへキリストが入ってくるわけですから、今まで母親にとって娘は何でも母親の言う通りであり、娘もまた母親の期待に応えるようにいろいろなことをしてきて、そしてそのように歩んでいたところにキリストが入ってくるわけですから、これは迷惑な話です。私は今改めてですね、40年経って母親がなんであんなに私のこの信仰に、私が変わったことを見ないで、その信仰そのものになぜあのように腹を立てたり敵意を燃やしたか、今は理解できます。10年かかってようやくキリストと共に歩んで生じた変化を母親は認めてくれました。こうして自分の家族のものが敵となる。実際私はクリスチャンに洗礼を受けたときに、誰に信じてほしいと言って母親に一緒に信じてほしいと思いました。それはそうですね、絆があるわけですから、絆が強い人に本当に一緒の歩みをしてほしいわけです。絆が強い人に、だから母親に手紙を書いたりまた語ったりいたしました。でも反対に母親の側からすれば、語られれば語られるほど自分が全く今まで求めもせず、また知りもしなかったようなことを息子が語れば語るほど一層心配しました。これ当然ですね、いいことだと語れば語るほど心配しました。この後一切一体ですね、この息子はここに本当にその身をこう本当に入れていって一体どうなるのか心配でたまらなかったと思います。だからある意味でブレーキをかけるように、その中にのめり込んでいかないように、一層反対の姿をも示していたことがわかります。それもまた母親なりの愛ですね、親なりの愛です。でもイエス様はそのような愛の中に飲み込まれるなと言っているんです。まず私をこの間に入ってくるわけです。間に神様抜きでキリスト抜きで一つになっている関係の中では、とても腹立たしい、あるいは戸惑うようなイエス様のご存在ですけれども、私はそのように敵対させるために来た。でもここでさらに私たちは知らなければなりません。敵対して私たちに望むようなことでないことを父親が言い出す。自分の信仰を認めてくれてこそ親じゃないかと今度は思い出す。あるいは私がやろうとしていることを認めてくれてこそ母親じゃないかと、反対に母親を憎むようになったならば、これはイエス様の導きとは全く無関係です。イエス様が入ってきたということはですね、そのように確かに分離は生じましたけれども、イエス様を信じる者はたとえどのようなことがあっても敵をも愛せよ。イエス様がそのようにですね、先ほど申し上げたように、私のことで語って申し訳ありませんが、分かりやすい例として申し上げています。私が本当に母親が私の信仰を認めてくれないとき、私は非常に腹が立ちました。またそれを邪魔するように思われたときには、憎むとは言いませんが、母親に対して今までのような思いではそのままではいられませんでした。しかしそこでイエス様はそのような私をですね、そのままにしておくかということです。 主にあって愛せよです。イエス様というお方がどういうお方か私たちはさらに知らなければなりません。イエス様は私を冒涜する言葉も許されるとおっしゃったんです。私を冒涜する言葉も許される。実際イエス様を罵りながら十字架につけた者たちをも許す、これがイエスキリストです。このお方を知り、このお方を信ずるときにですね、母親が自分の信仰を認めてくれないぐらいで腹を立てている自分は何者だということ。主の導きに従って改めて愛します。今までキリストも必要ではない、神様も必要ではない、それでちゃんとうまくやっていけると思っていたものが、改めてイエス・キリストをして、このお方を通してでなければ親さえ愛せない自分のその姿を知ります。キリストを通してでなければ本当に息子さえ愛せない自分の姿を知ります。これがここで教えられていることの、改めて私が40年経って悟っていることなのです。教えていただいたことなのです。単なる敵対ではないんです。これはキリストによらなければ本当に父と子も、父と娘も、母と娘も、また嫁と姑も本当に愛し合うことができない。神様から作られたものとしての本来の姿、神様が定めた道筋に従って生きていけない。このことがこの土台にあります。37節はこう続きます。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくない。私よりも息子や娘を愛する者も私にふさわしくない。この私にふさわしくないというのは、私のものとしてふさわしくないということです。私のものというのは、キリストがその人のうちに生き、その人がキリストのうちに生きる、そういうキリストとの交わりの中に生きるものとしてふさわしくないということです。そういう姿ではない。キリストと交わりを持って初めて私たちは親を愛するとはどういうことかを学ばさせられます。あるいはキリストとの交わりを深めて初めて私たちが子供を愛するとはどういうことかを改めて知ります。そのようにして歩まない者は私と交わりを持って生きる者の姿ではないということです。誰が自分の子供を愛していると言って親が一番愛しているだろう。これは人の間ではその通りだと思いますが、神様の御前ではこうなんです。また子供が親を愛すると言って改めて親を愛せない自分自身の姿をも知る、これが改めてイエス・キリストの光の中で私たちが自分を知るときに改めて確認する事柄であります。しかし感謝のことは、そのような全てのことを本当に受け止めてキリストが導いてくださるということです。イエス様は弟子たちに一方でこのように厳しい言葉を語られましたが、こうも語られました。ヨハネによる福音書の13章の34節、 ヨハネによる福音書の13章の34節、こうあります。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。重要なのはこの点です。私があなた方を愛したように、互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにです。キリストが私をどのように愛してくださったかがわからなければ、この新しい掟を生きることができません。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。どんなに親しい関係の中にも潜んでいる私たちは火種を持っていると思います。どんな親しい関係の中にもです。親しい中にも礼儀ありというのは、踏み込んではいけないところでブレーキをかけていないと大変なことになるという人間の知恵ですね。親しい中にも礼儀あり。親と子が本当に、あるいは夫婦がどんなに裸のような付き合いのように本当に付き合っていても、神様のもとを離れた人間の中にあるものは、もはや裸の付き合いはできません。親しき中にも礼儀あり。一線を越えたら、親と子の関係も夫婦の関係も近いからこそ本当に憎み合ったり、あるいは相手を邪魔に思ったり、こういうものを秘めています。それは何か、人間の誇りです。自分の人生も、また自分のいろいろな事柄も自分が決めるとしている一番中心のところに自分というものがあるから、ここを越えられません。だけども改めてイエス・キリストは、ここから私たちを自由にします。自分と本当にいろいろな事柄を決めて自分と歩む、そこから自由にしてくださいます。私があなた方を愛したように。改めて私たちは学ぶんですね。自分で全てを受け止めようと思ったら、もう重荷で耐えられないような事柄も、改めてキリストが私を愛したように、キリストが私にいてくださるという時には、あまり先々まで心配しない。多くのことを自分で全部引き受けようなどともしない。神様に祈りながら、キリストの愛を本当に確かめながら、キリストが私を愛したように、改めてその人とっていうのはですね、ここにあるように、あ、それが娘であれ、親であれ、あるいは子であれ、妻であれ、そのようにしてキリストと改めてその交わりの中へと、その関係の中へと進んでいきます。私があなた方を愛したように。実際今日の箇所で教えられている敵対させるために来たっていうのは、これは一時的なことです。まずはということです。私たちはこれが全てだと思ったら勘違いです。まずはということです。まずはということです。反対に、その後改めてキリストは本当の平和を与えてくださるお方です。聖書にこうあります。エフェソの信徒の手紙の2章の14節、実にキリストは私たちの平和であります。私たちの中にある様々な敵意を取り除きます。私たちは自分の基準がありますから、本当に近くなれば近くなるほどぶつかり合うものを持っています。だけども、その基準によって腹を立てたり、あるいは裁いたり、あるいは争ったり、そういうところにとどまり続けないで、キリストが私たちの平和です。 そしてまた平和であるように私たちを担ってくださるのもキリストです。ある意味一見とても厳しい言葉のようでありますけれども、ここにキリストと共に歩む人の自由があるんではないかなと思います。私たちは近くなればなるほどですね、お互いに影響を与え合いますけれども、そこにまた落とし穴があります。その人の人生はその人の人生です。その人の人生です。でもその人の人生はキリストと共に歩んで初めてその人らしく生きる、そのような命です。聖書が教えるのはですね、どんなに関係が近くてもキリスト抜きでどこまでも永遠に行くような関係、この世にはありません。でも改めてキリストがそこをどう引き離したらいいのかわからないけれども、切り離してくれたから改めて自分の人生を生き始めます。キリストと共に生きる人生です。そしてそれはバラバラになってしまうのではなくて、キリストと共に生きるから繰り返しになりますが、キリストが愛してくださったように愛する、そのような歩みです。相手から悪いことをされても、悪いことを言われても、近いからこそ一層傷つけ合うようなことが起きたとしても、夫婦の関係も危ないですね。第三者だったら知らないようなたくさんのお互いの弱いところや、また情けないところをお互いに知るようになります。でもそれが本当にお互いの間の関係がいいときには守られますけれども、お互いの関係が壊れたならば、全部それが争いの場に引き出されたならば、一番傷つけ合うのが近い関係です。あってはならないことですけれども、人である限りあり得ることなんですね。でもキリストにおいては違います。キリストと共にだから、キリストはそうです。先ほど申し上げたように、私を冒涜する言葉さえ許されるとおっしゃったお方です。十字架につけられて、とことん苦しめられて、侮られても、なお自分が良くしてやった人たちがたくさん目の前にはいるわけです。だけどもその人が手のひらを返したように無視していったり、また一緒になって自分を罵っている。だけども彼らは何をしているのかわからないのです。お許しくださいとおっしゃったお方です。このお方の愛を知りながら歩むときにはですね、私たちは慌てて、いろいろなことが弱さの中から、あるいは罪の中から出てくるけど、慌ててことを進めようとはしないで、そこでとどまって、キリストが愛したように互いに愛し合う、会いなさい、この道を進むことが平和です。神様の愛には自由があります。神様の愛の中には自由があります。この愛の中で改めて愛とは何かをもう一度学んで癒されながら歩んでいく道筋を示す言葉であります。今日の箇所をもう一度読んで終わりたいと思います。34節から37節まで読みます。私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはならない。平和ではなく剣をもたらすために来たのだ。私は敵対させるために来たからである。人をその父に、娘を母に、嫁を姑めに、こうして自分の家族の者が敵となる。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくない。私よりも息子や娘を愛する者も私にふさわしくない。お祈りいたします。キリストよ、あなたを知って私たちは本当の愛が何であるかを知るものとして、またさらに知るべきものとして歩ませていただいていること感謝いたします。 あなたが私たちを愛されたように、互いを愛する愛をどうぞしよう。私たちの教会に、また家庭に、また私たちが歩んでいくすべての道筋に満たしてくださるようお願いいたします。いろいろなことで試されもし、また私たちはそのような愛によって歩むことの本当にできない愚かな弱いものでありますが、イエス・キリストよ、誠の強きお方よ、どうぞ私たちを導いて、あなたの愛の中にとどまる喜びを満たしてください。またその愛によって私たちそれぞれに傷ついたところがあれば、どうぞ主が癒してくださるようお願いいたします。御手に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌285番です。